チャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。3月のお便りテーマは卒業、旅立ち。卒業式シーズンですね。あなたの卒業の思い出や、この時期お引越し、転職など旅立ちを迎え、新しい生活に向かって変化される方も多いかと思います。卒業や旅立ちにまつわるエピソードをお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、きっぺいさん。ももさんこんばんは。ちょうど1年前に人生初の引っ越しをし、一人暮らしをスタートしました。今でこそ一人暮らしにも慣れ、そこそこやれていると思いますが、1年前は本当に大変でした。引っ越しをしてきて、料理はもともとできないし、ガスの契約は落ち着いてからなんて思っていたら、ガスがないとお湯が出ないことを知り、初日は水でシャワーを浴びて風邪をひきそうになりました。お湯が出ないってこんなに不便なんだと知りました。 Wi-Fi も当たり前にあるものと思っていたら、これまた自分でやらなきゃならないことを知り、早々にギガがなくなり、スマホが使えなくなりました。詰んだと思いました。実家にいた時は全部当たり前に何でもできていたことが、一人暮らしをしてみて、すべて一つずつ誰かがやっていてくれたことだったんだと知り、何度も途方に暮れる思いをしました。母ちゃん、父ちゃん、生意気ばかり言ってごめんなさい。これから一人暮らしをされる皆さん、お気をつけて。きっぺいさん、お便りありがとうございます。1年前にお引越しをされて、一人暮らしを始めて、その時の大変だったエピソードですね。いやー、だってね、そう、なんて言うんでしょう、こう、私たちの身の回りに当たり前にあるもの、電気だったり水道だったりとか、ガスだったりとか、まあ、Wi-Fi とかもそうですけど、普段こう生活をしていて、何かそれを特別に感じることってあまりなくて、電気がついて当たり前だし、お湯が出て当たり前、お水が出て当たり前、ね、あのインターネットができて当たり前って、こう暮らしているとそういう感覚になるじゃないですか。でも一人暮らしで一からスタートとなると、そういうのも全部やらなきゃいけないわけですもんね。それはなんかね、お引越しをして家具が必要だとか、そういうことはこうイメージがパッとできますけど、あの、何気なく私たちの生活にある便利なものたちも全部一人で契約したりね、しないといけないっていうことを気がつかないと、あーっていうことがあるかもしれないですよね。そういうことまできちっとこうフォローしてくれるようなお家だったらいいけど、そうじゃない場合もあるかもしれないですもんね。いやー、想像できます。うちもね、この夏ちょっと給湯器が故障して調子が悪くなってしまって、しばらくお湯が出づらいっていう日々が続いていた時があって、で、まあ、全く出なくなったらすぐに修理してもらわなきゃってなるんだけれども、出たり出なかったり、しばらく頑張ってお湯出てたらお水になっちゃったりみたいな、なんかその調子の悪い時期があったので、まあ、もうちょっと様子を見てみようかとか、このままほっといたら治るといいけどなみたいな感じで様子を見ていたような時期に、やっぱりお湯が出ないっていうことがこんなにも不便なんだなっていうことを痛感して、お水がね、出ればなんかなんとかなるような気がしてしまうじゃないですか。いやー、でもお湯が出ないって、もちろんお風呂もそうだし、朝起きて顔洗いたいってなっても、手を洗うのはね、お水でも我慢ができても、やっぱり顔洗うってなるとお水だと冷たいし、そう、不便だなと思いました。あとは お皿洗いとかする上でもお水があれば洗えるんだけど、やっぱり油汚れがなかなか落ちなかったりとか、そうだから本当に最後出なくなっちゃった時は夜間でお湯を沸かして、お水からお湯を沸かして、それをうまくこう使いながらなんてやっていた日もあって、うわー大変だな、こうやってお湯がね何気なく当たり前に出るってこんなにありがたいことだったんだなっていうことをすごくその時に痛感しました。大事ですよね、ついつい当たり前に日々思ってしまいますもんね。いや Wi-Fi もそうだろうなと思います。見えないものだしね、なんかそこにあって当たり前って思ってしまいますよね。いや私一人暮らしはしたことがなくて、実家からそのまま結婚してっていう感じなので一人暮らしの経験はないので、たった一人でどうしようっていう状況って本当に大変だと思うんですけど、そう私が今のうちに引っ越してきた時がちょうどお腹に赤ちゃんのいる時期と重なってしまって、そうでつわりはひどいわその上お姉ちゃんがまだ2歳ぐらいだったのかな、そう多分そのぐらいの時期で、そうするとこの小さい子を抱えた状態で引っ越しの荷造りをするっていうことがものすごく大変で、ゆっくり荷造りしたくてもね、すぐ横に小さい子が走り回ってたりするとやっぱり危なかったり、見て手伝ってあげなきゃいけないこともたくさんあったりするので全然進まなくて、段ボールに荷物詰めるっていうだけの作業が、そうだから結局その時も引っ越し業者さんがもう当日来て、朝もどんどん詰まってる荷物から段ボールから運んでいってくれてる横で、残りのまだ入りきらなかったものを詰めているみたいな、そんな状況でお引っ越しをしてきて、でさっき言ったようにそのお腹にも赤ちゃんがいたので座りもあったしっていう感じで、本当にお引っ越しがもう大変で大変でというような記憶があります。そして引っ越してきてからもそんな状態なので、まあ、力仕事みたいなこともあんまりできないし、何より気分が悪いのでしばらくリビングにね段ボールがこう部屋の隅にどんどんどんどんと積み上げられている真ん中の部分だけちょっと空いてるところでもう横になりながら、あ体調が優れないと思いながら、わあ段ボールの山だなって過ごしていたような日々がありました。しばらくかかりました、段ボールがゼロになるまで。まあね、家族でのお引っ越しになるのでやっぱ荷物も多いですし、小さい子の面倒を見ながら妊婦さんとしてお引っ越し直後に全てを片付けきるなんてことはとてもできなかったように思います。いやーね、そうじゃなくて もう元気いっぱいだとしても引っ越しってやっぱり大変ですからね、お荷物がいっぱいあるともうそれだけでも大変なのでね。いやー、吉平さん、よかったですね。今でこそね、もうしっかりと一人暮らしをできてるっていうふうに書いてあったので、1年前は大変だったけど、よかったですね。お便りありがとうございます。これからね、一人暮らしをされる皆さんもすごくこれは参考になる、アドバイスだったんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんも同じような環境の方がいたらね、心に留めておいた方がいいかもしれないですね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-64520120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームチョコエクレアさん、 こんばんは。先月引っ越しをして新しい部屋に移りました。一人暮らしは長いので引っ越し自体はそんなに不安ではないのですが、私には一つすごく苦手なことがあります。それは家具の組み立てです。新しい部屋に合わせてベッドやテーブルを買い足したんですが、大手北欧家具屋さんの組み立て式の家具を選び、デザインもお値段もちょうど良かったものの、説明書を何度読んでも完成しない私のベッド。イライラしながら夜中まで数時間格闘しても結局完成せず、その日は諦めて布団を床に敷いて寝ました。翌日田舎から父を呼びつけて一緒に作ってもらい、その日はベッドで寝ることができました。もっと早く言えばいいのにと父にも言われました。きっと日本語で書かれてあっても私には難しいのに、外国語で書いてあるんですもん、そんなんできるわけがない。次回からはお金がかかっても業者さんが組み立ててくれたり、組み立てられている家具にしようと思いました。ももさんは似たような経験ありますか？チョコエクレアさん、お便りありがとうございます。わかるっていう方もきっとたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。家具の組み立てが苦手、女性に多いのかなとも思いますよね。私も何度かそうお引越しをしたり、生活をね新たにこう部屋を模様替えしたりとかっていう時に、同じような組み立て式の大きな家具を買ってきてお家で組み立ててっていう経験があります。特に大きな家具を組み立てるのって一人じゃ結構無理だったりしますよね。誰か一緒にいてくれて持っててくれたりしないと、まっすぐにこうネジが止まっていかないとかね、そういうこともありますからね。そうでもね、その時もすごく思ったんですけど、電動ドライバーが必須ですよね。なんかちょっとした工具があるからいいやと思って自分でキュッキュッと回そうと思って、ものすごいたくさんのネジを締めなきゃいけない時のこの時間の無駄というか、すごく時間がかかってしまうっていう意味では、電動ドライバーが1個あるだけでものすごくこう解決することっていっぱいあるなって思いながら家具を組み立ててました。そう、外国製の家具とかをね注文すると、組み立て式の説明書って大体日本語で書いてないんですよね。外国語が読めなくてもどの国の人も分かるように、一応その図が多くて、そんなに言葉は多くないので、言葉の問題というわけではないんですが、まあでも日本語のフォローはないから、その図を見ながらこっちに組み立て、あっちに組み立て、今度はこの工程でみたいなのを理解していかなきゃいけないっていうのはすごく難しくて大変だなって思うよ。私も経験しています。そう、大変ですよね。そうでもね、なんかね、私は比較的物を作るのがもともと好きなので、その子供が作っているような、なんかまあプラモデルってほどその難しいものじゃないですけど、うちも男の子がいたりするので、何かこうその図を見ながらレゴのブロックを作るとか、何かこう組み立てて一つの形にするとかっていうのは意外と嫌いじゃなくて、そう一緒にやってたりとかってするんですね。なのでまあその延長ではないですけど、もっと大変だけど家具は、でもその図からこのバラバラになっているものがちょっとずつ組み立てられていく楽しさみたいなものは若干ありまして、そうなんです。だからまあ大変だなって思いもいっぱいしたことありますけど、それと同じぐらい結構作るの楽しいなっていうか、完成した時にやったってなる感じはあるのかなと思うので、そう、ただね、その一人じゃやっぱりできないことって、どんな楽しくてもできないことってあるじゃないですか。それこそベッドとかね、大きなものを組み立てるときはやっぱり誰かに一緒にやってもらわないと無理だから、一人でってわけにはいかないですけど、いろいろと組み立ててきましたねいろんなお家でベッドだったり、そうだな、そうテーブルみたいなものだったり、ちょっとしたねなんかものもやってきたなって思います。そう、でもチョコエクレアさんがおっしゃるように、そうなんです、うちもそうやって自分で組み立てた家具もあるけれども、物によっては娘のねベッドとかは業者さんが来て組み立ててくれるっていう 初めから買う時からそういう風になっていたようなものだったような気がするんですけど、それはもう楽でした。本当にいらしていただいて、この辺りでお願いしますって言ったら、ね、しばらく経ったらもうベッドが完成していて、もうその日から寝られるっていう状態だったのでね。で、またプロの方なので、ほら、素人の私たちがやってると、なんとか形にはなったけど、なんかいまいちちょっとだけこう隙間がなんか微妙に気になるとか、ネジが最後まで止まりきったか怪しいとか、ちょっとネジ山潰しちゃったかなとかあるじゃないですか。で、そういうことがそのプロの方にやっていただくとないので完璧だと思うので、それはそれでやっぱりやってもらってよかったなーって思いました。なので、もともとその組み立てが好きじゃないっていう方は、そこにね、なんか何時間も何日も費やすぐらいだったら、お金を払って組み立てていただけるなら、そういう形で作ってもらうのはきっとありなんだろうなーって思います。ねえ、ほとんど組み立て式ですからね、大きなものを買うとね。そうですよね、やっていただけたらありがたいかもしれないですね。チョコエクレアさん、お便りありがとうございます。もうすごく目に浮かぶようだなって思いましたし、お父さんに感謝ですね。お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームメゾフォルテさん、ももさんこんばんは。私は子供の頃、お父さんの仕事が転勤族だったため、何度も引っ越しを経験しました。小学校だけで3回引っ越すことになり、今思い返すと大変だったこと、たくましくなったこと、両方あります。やはり仲良しの友達と離れることはいつも辛く、大人と違って連絡取り合おうねと言ってもスマホで連絡できるわけではないので、少しの間文通するくらいでだんだんと疎遠になってしまいます。たくましくなったことはコミュニケーション能力がアップしたことです。明るく元気に自己紹介をするように心がけると、みんな、前住んでいた場所はどんなところ、どんな学校だったと転入生には興味を持って話しかけてきてくれます。そこさえ間違わなければ友達作りのスタートで失敗することはないと知りました。大人になった今でも、新しい人や場所に出ていくときに、その時の肌で感じた経験が生かされているように思います。かっこ笑う。あとは、良くも悪くも学校が全てではないと気づけました。学校が変われば友達も先生も変わるし、雰囲気も変わります。学校で嫌なことがあっても、帰るのは家族のもとだという絆が、私も妹も強くなったように思います。と、なんだかちょっと大人っぽい小学生だったような内容になってしまいましたが、私の引っ越しの思い出でした。メゾフォルテさん、お便りありがとうございます。子供の頃、引っ越しをたくさん経験されて、それと同時にこうたくましくなったこと、学ぶことも多かったり、もちろん大変だったり辛かったこともね、きっとあったと思いますけれども、そんなお話を書いてくださっていて、いや、確かにこれだけを読むと、お、なんかやっぱり大人っぽいね、すごいな、そのいろんな経験をしたからこそそういう考え方にたどり着いたんだなというふうに思うと、いや、学びは大きいんだなって思います。なるほどなぁ、ですよね。そのお友達とね、もちろん離れてしまうことは絶対に悲しい、寂しいことだと思いますけれども、でも、どんな風に自己紹介したり、初めての人と話すとスタートがこういい形で進めていけるか、人間関係を作る上でね、だとか、それからなんか最後に書いてあった、これもなるほどなと思って、良くも悪くも学校が全てではないということに気づいたっていうのも、これってそのお引っ越しと限らず、このことってすごくなんかどこか理解してるといいことなのかもしれないなって私もちょっと思いました。ね、もちろん学校が楽しい場所であるのが一番いいし、絶対そういう居場所ってね、大切だなって思いますけれども、でもここが世界の全てだみたいな感覚に子供の時でなるじゃないですか。小学校が中心にあるから、生活のね。だけど、そこが全てだと思っちゃうと、それこそ学校で何かトラブルがあった時に、 もうどうしたらいいかわからないというか、辛いだけの場所になってしまうみたいになるから、学校という場所もあり、で家に帰ると家族がいるお家っていう場所があり、こっちも安心できて楽しい場所でとかっていう風に、なんかいろんな場所にこう居場所がやっぱりあるっていうことが子どもたちにとってもすごく大事なことで、いいことなんじゃないかなと思うんですよね。なんかその小学校だけじゃなくてもいいような気がします。例えば習い事だとか、何かサークルじゃないけど、その集まるところに、こっちにはこんなお友達がいて、こんな仲間がいて、ここはここでいるときは私の居場所になり、学校にいるときはこう、お家にいるときはこうとかって、いろんな居場所があることでね、ずっとがずっと全部その場所でいい状態ではいられないときって誰もあるじゃないですか。そうだから、なんかここ一箇所が全てじゃないっていうふうに常に頭の隅っこにあるっていうのは、なんかすごくいいんじゃないかなって気持ちの上でもすごくいいことなのかもしれないなってふと読んでいて思いました。なお引っ越しのね話とはちょっと関係ないかもしれないですけど、なるほど、でもすごく勉強になりますね。私も小学校の時に一回お引っ越しをしていて、そうなんです。なのでちょっと気持ちがわかる部分もあって、転入生って基本やっぱりみんなどんな子なんだろう、どういう子が来るのかなって、なんか転入してくる側からすると、あ、中に入れるかなって、もう友達のこの輪が出来上がっちゃったりしてる中で、仲間外れになっちゃうんじゃないかな、大丈夫かなって不安な気持ちがもちろん大きいと思うんですけど、でもその入ってくる側のというか、その小学校のそのクラスの子供たちからすると、転入生が来るよっていうのってちょっとワクワクして、どんな子が来るのかな、仲良くなれるかなとかってみんなやっぱちょっと思うじゃないですか。そうだからね、スタートでそんな風にこう明るく元気な子だな、楽しそうだな、優しそうだなとかっていう雰囲気が伝わってくるとね、きっとみんなの方がむしろ興味を持って、転入生の子がすごいガツガツ頑張らなくても、みんな興味津々だからどんな子かなっていろいろ話しかけてくれたり、親切にしてくれたり、学校のこと教えてくれたりとかっていう風につながるんだろうなっていうのは、なんか私もイメージができます。自分の経験からもそんな気がします。なのでね、勇気を出してやっぱりニコニコ明るく挨拶できるように練習しといたりとかね、するとそれだけでもきっといいんだろうなって思いますが、そうだから転入生は興味津々だから、前にもラジオで話したことあるかもしれないですけど、私も引っ越してきたばかりの時にクラスのお友達がみんな、何人ぐらいだったかな、男の子はいなかったけど、その時女の子ばっかりでしたけど、女の子がね10人ぐらい毎日のように家に遊びに来るっていうのがあって、私が帰ってくると私よりも前に下校したみんなが、そう、私の家の前で待ってたりとか、でピンポンでも押されちゃって、お母さんが、あ、じゃあどうぞ入って待ってるみたいな感じ、家に帰ったら家の中に友達がいるみたいな状態だったりして、そうそう、でもそう、私と別にまだそんなに友達関係がしっかり出来上がってるわけでも、親友になれているわけでもないんだけど、みんななんか興味があるから、この子どんな子なんだろうとか、どんな家に住んでるんだろうとか、どんな家族なんだろうじゃないですけどね、そんな感じで、なんかすごい、こんなに来るんだうちにみたいな感じで思った記憶がありました。まあね、全然話しかけてもらえないよりは嬉しいからいいなとは思いますけれども、ちょっとびっくりしたような記憶がありましたね。まあでもそれは最初だけですけど、みんなだんだん、最初は転入生だからすごく興味を持って積極的に質問してくれたり話しかけてくれたりするけど、ね、1ヶ月2ヶ月経てばみんなと同じになるので、だんだんそのブームは落ち着いて、本当に仲いいお友達とって一緒にいるみたいな、そういう感じになっていたような気がしますけどね。そうね、今はまたちょっと違うかもしれないですけど、私が子供の頃もそう、やっぱりお引越しをしちゃうと、どんなに仲良かった子でもそう、連絡が頻繁に取れなくなっちゃうから、お手紙のやり取りをしばらく続けて、一回だけ新しいお家にお母さんと一緒に遊びに来てくれてとかっていうのがもうギリギリで、その後からはだんだんだんだん 連絡を取らなくなり、その子も私がいないその学校の中でやっぱり仲良しの子がどんどんできていき、引っ越しちゃった私も新しい学校でお友達ができってなっていくのでね、自然な形でだんだんがやっぱりこう離れていっちゃうものなんだなーって、ちょっと寂しくもあるけど、まあでもね、その新しい場所で新しいお友達ができるっていうことも嬉しいことなのでね、仕方ないのかなーとも思いますが、同じような経験をしました。今の子たちはね、結構スマホを早く持ってたりとかってするのもあるから、もしかしたらお引越ししてもすぐ連絡が取り合えたりとかっていう感じだったりするのかもしれないですけどね、まあ年齢にもねよるでしょうけど。なるほどなるほど、小学生のお引越しのお話、メゾフォルテさんお便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。ブレッシングボッサバージョン聴いてください。
Welcome to my wonderland. 幼い日に夢見た物語の続きを一緒に作り出そう。僕らだけの
ブレッシングボッサバージョンでした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-006452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。じゅんちゃんじゅんちゃん、
はいはい、
ここからはちょっとじゅんちゃんと一緒にお話していきたいなと思うんですが、
はい、
この前ね健康診断に行ったのよ、
はい、
でいろいろ測るじゃない、
はい、
その中でさ私脈拍、
はい、
脈拍がすごく遅くて
遅そう
そうそう、なんかもうお話終わっちゃったなこれね遅そうって言われた段階なんかもう結論が出てしまった感じが
そんなに弱いあの強度がない会話だったのこれ
いや違う、あのね脈拍が遅くて
強度なさすぎだろ
聞いてよ、はい、昔からねそう脈拍遅めですねって言われてきたの、
はい、
昔から本当子供の時から、
はい、
で今回もあの脈拍を測ってもらったら、はあ、やっぱりすごくあのすごくてか遅めですねって言って、ただそのなんだろう正常値の範囲内ではあるから心配するような話じゃないんだけど、やっぱり一般の人よりすごく遅くて、
はい、
でいつも必ずその後に聞かれる質問がスポーツをずっとやってらっしゃいましたかって聞かれるのよ。マラソン選手とかそういうこう運動してた人は脈拍が遅いんですって、
そうい
うことが多いんですって。まあでも見ての通り何も やれなさそうじゃない、やってないじゃないそういうスポーツをしてた人ではないじゃない、だからいや何もしてないんですって言ったら、あそうですか、あじゃあ多分ゆったり落ち着いてる人なんですねって先生に言われたのね、はい、でまあ脈拍の遅さと性格が必ずしも一致してるとは思わないけど、
はい、
私どうしてこんなにみんなよりも考えるスピードが遅いのかなってずっと思ってきたのが、
はい、
脈拍も関係あったのかもってストンと腑に落ちて、そこで私はあ私だから心臓がトクトクがゆっくりだからみんなよりも考えるスピードとかなんかなんだろう話すスピードがゆっくり、でもなんか私の時間流れる時間がゆっくりはちゃんと体とつながってたんだって思ったのを、
はい、
そうでしょうねって今純ちゃんに言われて、あみんなそう見えてるんだと思って今と思ったんだけど、
なんなら今トーク始まってまだ2分ぐらいですけど、
はい、
これがもう桃タイムですよ。この2分がすごくこうゆっくり感じました。
長かったんですよね、うん、そうですよね、
日が昇って日が落ちるぐらいの
いや私はただの性格的なものだけだと思ってたんだけど、
はい、
トクトクがゆっくりだから考えることとかもこうゆっくりなのかなってちょっと思ったら、
でもわかんない、僕その専門家じゃないからわかんないですけど、感覚的にあるんじゃないかなってちょっと思いましたよ。
それはなんかそんな気がするよね、うん、なんかゆっくり行動しそうだもんね。そう、それだけなんだけど嬉しかったんだよ。
あの脈拍が遅いと長生きするっていうのは、うん、確か本当だった気がしますよ。
聞いたことはあるかもね。
なんかあの心臓が脈打つ回数って決まってて、だから早いと、まあ、それなりに、
そうなのかな、
だし遅いと その分長生きするみたいな。
本当、
うん、いや、うん、これねあのどっかで、
でも聞いたことあるよ、
確証があるデータを見たわけじゃないからちょっと曖昧だけど、でもなんか言いますよね、
言うよね、うん、聞いたことあるよね。
だから僕よりも長生きしますよ。
桃花100周年いけるかな。
僕はその時にいないでしょうね。
で脈拍測ってきてもらってよ今度健康診断でみんな桃花チームのスタッフさんたちもみんな脈拍がゆっくりだったら100周年できるかもしれない。
僕はね多分ね自覚あるけど状況によってやっぱ上下が乱高下が激しいですね。
まあ緊張したりするとね脈って上がるもんね、
うんうん、ゆっくりの時はゆっくりだなと思うけど、
うん、
結構はい、うん、そんなにでも平均じゃないかな、
うん、僕は。そっか、さて話を変えて突然だけどそう動物の話をさ先月さいっぱい急すぎた、
いやすごい急カーブ
急カーブでね、動物の話をそうそう先月 テーマじゃ、ペットか、ペットの話をいっぱいしてきてさ、はい、私の飼ってる犬とか飼ってた犬の話たくさんしてきたんだけどさ、純情、はいはい、なんかこう動物飼ってた思い出とかある？
あ、ありますあります、あります、小学校3年だと思うんですけど、それまでもう幼稚園の時から夏祭りにひよこって言ってたんですよ。今はどうかわからないですけど、オスメスって分かれてひよこを売ってたんですね、で毎年その夏祭りの時にあの親にねだってひよこをつがいでオス1匹メス1匹買うってきて育てるっていうのを毎年してたんですよ。
つがいでしかも。
つがいで。でね、まあやっぱり難しくて、そこまで大きくならないうちにちょっと亡くなっちゃったりしてたんですね。だけど今年最後よって言われて3年の時に。でもすごくそのひよこがいっぱいいるこう屋台の前で僕悩んでたらしいんですよ。これ親から。後から聞いた話なんですけど、すっごく悩んでて、どれにしようかずっと悩んでた時に、その屋台のおっちゃんが、坊主どうしたっつって、お前ずっと悩んでんなっつって、分かったっつって、裏からこいつなら大丈夫だっていう、これお前にやるからっつって、
控えてた大事なメンバーがいたんだね、裏にね。
そうなんですよ。控えの超強力オス一匹メス一匹をおっちゃんが出してくれて、でありがとうって言って買ってってね、育てたんですよ。鶏までなりましたよ。
本当にひよこから鶏ってどのぐらいの期間でなるんだろうね。
あのね、よく覚えてないんだけど、
何年かかかるの？
いや、何年もかからない。
そんなにはかかんないんだ。
半年もかかんなかったんじゃないかな、確か。でめちゃくちゃ食うんですよ、でかくなり。
あ、ご飯を？
そう。そんでね、やっぱり、
ね、
泣くんですよね、ある時から。
そうだよね、鶏だからね。早朝でしょ、しかも
早朝5時とか6時とか。
わお。
家の中で飼ってるから、そんな庭とかなかった家なんで、うるさいんですよ、とにかく。
そうだろうね。
しかもコケコッコって泣いてくんないんですよ。コーって泣くんですよ。
かわいい。それは練習中だからってこと？
多分その、わかんないですけど、生態、その育っていく過程で、鶏になる過程で、こうまだ生態が育ってないのかどうかわからないですけど、中途半端に泣くんですよ。あ、泣き始めたっつって、でそこで親がもう飼ってられないから、うるさくて起きちゃうし飼ってられないから小学校に預けに行きましょうって提案してくれて、で僕も泣く泣く了承して、あの預けたんですね。もうね、鶏の一歩手前みたいなぐらいまで育って、
姿がそっくり鶏になって
なってたんですけど、その時点で預けたんですよ。でなんかちょっとしばらく時間が経って忘れかけたぐらいに、あの飼育係のやつが僕のとこ来て、純さん、あのさって、前が預けた鶏手に負えないんだよ。
もう
誰も触れないし、噛みつくらしいんですよ。でね、僕その時すげえ暴れん坊だったんですよ。すぐ喧嘩するし、気に入らないことがあると、
純ちゃんがね、
僕が、だから多分その血を
飼い主に似ちゃったってやつ
しかないんですよね。本当に手に負えない、誰も手に負えないらしいんですよ、特にオスの方が。でメスつがいだから、そのつがいで買ったメスの子が卵を産むじゃないですか、それも全部破壊しちゃうんですよ、
オスが踏んづけちゃったりするってことかね。
ついてか踏んづけたか分かんないですけど、で行くじゃないですか、そう飼育係に言われて様子見に行くじゃないですか。もう荒れ放題なんですよ、誰も
入れないからね。
入れないから、
お掃除してあげたくても攻撃されちゃうってことでしょ。
そう、荒れ放題で、もう僕もね結局触れなかったんです、オスの方には。メスもは捕まえられたんですけど、オス無理で、で結局もう本当に手に負えないからって言って、裏に200メートルぐらいの山があるんですよ、あったんですよ、僕の小学校のところに。でその山に放したらしいです。
もう育てられないって。
でそのもっと後に風の噂で聞いたんですけど、その山のボスになったらしいです、そいつが。
嘘みたい、本当に。
これは分かんないですけど、
風の噂でね。
風の噂で、
すごい。でもさ、その裏から連れてきた子なわけじゃない、その子、だから純ちゃんに似たのかもしれないし、もしかしたらとんでもない子だったのかもしれないね。
もう遺伝子的に、
だからそう並べられなかったんじゃない、その中に 横の段階から、ね、そう、この親はやばかったからちょっとここには並べないでおこうかなってしてた、すごい子だったのかもしれないね。いや
本当に俺無理でしたもん。僕飼い主だからいけるだろうと思って檻に行ったんですけど、もう無理、すぐ噛みついてくるし、血だらけになってたやつもいたんで、
本当、
あ、これ俺の血だって思いました
我が子よって
幼心に思いましたね。
でもやっぱり性格が違うんだね、そんだけ同じ鶏でもね、凶暴な子もいればおとなしい子もいるんだね、
うん、だと思いますよ。あれは本当に
懐くのかな、鶏ってこうずっと育てていったら、あ、この人飼い主だみたいなの分かってくれるのかね。
あのね、
どうなん
だ、メスの方僕がちょっと捕まえられたっていう、もうそれだけでも結構拍手だったみたいで、メスも無理だったらしいんですよ。
二人ともすごかったってことか。
そうだから、まあ覚えてたのかなってちょっと思ったりしましたね。
ああ、そうかそうか、捕まえられたってことはね、
うん、でもオスの方はもうバーサーカー状態だからもう触れるものすべて傷つける
恐ろしいや、子供たちの手に負えないねそれはね、大人でも無理かもしれないね
陶器で、あの後ろの景色が歪んで見えるぐらいの、
へそう、そんな
そうそう、どっかの武将かぐらいのすごいやつでしたけどね。
そうだったんだ、
裏山のボスになったって本当かよって思いましたけど、マジどういうことだよって思いますよね。
いるのかしらね、山の中に、ね、
狼とかを鶏がし、あの引き連れてたかもしれない
とか。そうだねボスってことはね、すごいね、へえ、そうだった、
これ結構おもろかったっすね。あとは猫飼ってたりしましたけど、
ヒヨコってものすごく可愛いじゃん、この小さい時って、はい、黄色くて可愛くてふさふさな、うん、あそこからさ、どんな風にしてこう鶏に変貌を遂げていくの？
あのね、まずね、黄色じゃないですか、
うん、
ちょっと白っぽくなってくるんですよ。
あ
と同時になんかこのくちばしの上あたりがモコッとするんですよ、うん、
出てくるんだ中から、膨らんでくるんだ。
で、あのトサカって赤いじゃないですか、
うん、
赤じゃないんですよ、オレンジ色なんですよ最初。
へ、
白がかってオレンジというか、
うん、
色がちょっと出てきて、うん、あ、これトサカじゃんっつって、
へ、
あのメスはちっちゃい、本当になんかボコッボコッつって、
へ、出てくるので、だんだん赤くなっていって、
そう、
形も大きくなって、
そうですそうですそうです、尾っぽも長くなっていって、
体のその全体のシルエットもニワトリになっていくんだ。
そうです。
見てみたいね、その変わっていく過程って、なんかどっちかしか見たことなくてさ、
はい、
あの写真にしてもテレビにしてもさ、
はいはいはい、
鶏っていう姿かヒヨコっていう姿しか知らないじゃない。
そうですね、
ね、飼ってみないとその過程は
見えないね。分かんないですね、分かんないでしょうけど、今どうなんですかね、そういうのってもう
全く見ないよね。私のでも地元にはなかったよ、夏祭りにヒヨコってなかった。
ああ、そうですか、
金魚ぐらいしかなかった。
あ、僕静岡だったからかな。
場所によってなったのかな。きっとでも今はもうそれもないだろうね。
でしょうね。
なんか住宅事情でね、コケコッコ朝からされて帰るって限られちゃうもんね。
だし、そのあの動物愛護の観点からかもしれないですし。まあでも楽しかったですよ、あれは。
可愛、いだろうね、育てたらね、
めちゃくちゃ可愛かったですね。
泣く泣くだもんね、学校連れてくのがね、
まあ、でもあのまま飼っててももう僕が怪我だらけになったでしょうね。
お父さんもお母さんも大変だっただろうからねまあまだ学校でよかったのかもしれないねそうか。
でもね、いろんなもの飼ってる人いっぱいいますよね、爬虫類が好きな人とか昆虫好きな人とかね。
うん、
僕友人がオウム飼ってて、すっごいおっぽが長くて、ガラパゴス島にいそうな色合いしてる。
カラフルな、いいな、動物園にいるよね。
めっちゃ
赤っぽいの。
ね、赤と青っぽ、頭が青っぽかったですね。あの種類は僕はちょっと分かんないですけど。めちゃくちゃガツガツ餌食ってました、ね、
その子もなんだ。
もうちょっと落ち着いて食えよって言いたくなるぐらいガッガッガッガッガッガッガッ食ってました。
すごく頭いいんだよね、鳥さんもね。
あ、そうですね、
いろんなこと覚えたりとかも ね、するしね。
あれいいですよね、なんかちょっと飼ってみたくなりますよね。
コミュニケーション取れると楽しいもんね。
うん、あれが楽しそう。
そう、あのペットのコーナー終わっちゃったけど先月でね、うん、でもあの動物園のコーナーがあるから、
はいはいはいはい、
皆さんの飼っている、ね、動物たちのエピソードを引き続き年中募集しているの で、今日の話を聞いてね、なんか、うん、子供の頃これ飼ってたとかって思い出したら ぜひぜひ送ってきてもらいたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔が戻るまではここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、何度でも立ち上がろう。 Don't cry again、 涙もやがて優しさに変わる、すべては明日への道しるべ。長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず頑張ってる君が
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ、びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日の放送では引っ越しのお話が中心となりましたね。一人暮らしを始めたらガスとか Wi-Fi とかまで全部自分でやらなきゃいけなかったのかと今更ながら気づいて大変な思いをしたとか、組み立て式の家具を組み立てるのはすごく大変だったとか、小学生の時のねお引越しのエピソードなどなど、皆さんからたくさんお引越しにまつわるお話を聞かせていただきました。共感する方も多かったんじゃないかなって思います。お引越しのねご経験がある方は 大変は大変ですもんね。引っ越すまでの準備も大変、引っ越した後の段ボールを片付けて整理していくのも大変。でもそれと同じぐらいなのかな、どっちが大きいかわからないけど、人それぞれかもしれないけど、でも引っ越しのこうワクワクする気持ちとか、新しい環境の中でこう生活していく、なんかちょっとこうね、変化のすごくやっぱり嬉しいなっていう気持ちもあったりしたなって私も覚えています。懐かしくなりました。このテーマまだ続いていきますので、皆さんぜひ送ってください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん@はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK、 リクエスト曲を添えて送ってね。それでは今週はここまで、お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。